広報長泉2022年6月1日号ナンバー1406発行長泉町役場編集行政課電話055-989-5500郵便番号 411-8668 静岡県駿東郡長泉町中隣828ホームページ https://www.town.nagaizumi.lg.jp e-mail 広報@town.nagaizumi.lg.jp 今月の表紙は平和への願いを込めて戦火に苦しむウクライナの方々に一刻も早く平和が戻ることを願いコミュニティ長泉、ウェルピア長泉、ベルフォーレの3カ所でウクライナの国旗の色に合わせたライトアップを行っています。ベルフォーレは6月5日日曜日、コミュニティ長泉、ウェルピア長泉は当分の間点灯予定です。点灯された建物の写真が載っています。6月の住民窓口課休日会長、午前8時30分から午後5時15分、および休日納税相談、午前9時から正午は6月11日土曜日です。知ってほしい町の水道あれこれ。水道水の安全性について。町内には6カ所の浄水場と3カ所の排水場があり、町の給水区域内の各家庭や事業所などに水を届けています。町の水道水は 100% 地下水由来で、地下40から250メートルの深さから汲み上げた水を消毒後排水しています。なお、消毒は浄水場及び排水場で次亜塩素酸ナトリウムを投入して行っています。また、水道水にこの薬剤が入っているか、安全な水であるかは、職員が浄水場や排水場、その他の決められた採水池で試薬を用いて毎日チェックしています。また、機械の動作やpH、水温なども毎日点検しています。この他、国の定めた水質基準を満たしているかを専門の業者に委託して定期的に検査を行っています。この検査結果は町ホームページで公開しています。知っておくと便利、水道の Q&A。 町の水道水ならいざという時の飲み水として汲み置きはできますか？ズバリできません。消毒といっても効果が永久に続くものではありません。一般的に常温で3日程度、冷蔵保存で10日程度は細菌などの繁殖を抑えると言われています。さらに汲み置きの容器に使用済みのペットボトルを使用するのであれば、衛生面から飲料水に向いていないと考えられ、備蓄用の飲料水は長期保存できる市販の防災用飲料水を購入した方が安心安全です。消毒の効果がなくなった水道水に細菌を入れ、24時間培養したシャーレを見ると細菌が増加していることが確認できます。突然の水のトラブル、どうすれば。水道設備に限らず、トイレの詰まりなど排水設備を含めて家庭での水に関するトラブルがあった際は、業者をインターネットなどで検索する前に、長泉町指定給水装置工事事業者、排水設備指定工事店を確認しましょう。最近、水に関するトラブルが発生して、インターネットで検索した業者に修繕を依頼した後、法外な代金を請求されるという事例が多数発生していますのでご注意ください。なお、町内の給水排水の工事は、指定された工事業者でないと行うことができません。また、賃貸のマンションやアパートにお住まいの方は、業者を手配する前に管理会社に相談してください。指定された工事業者は、町ホームページに掲載しています。なお、急を要する場合は、上下水道課にお問い合わせください。おかしいな、水道料金が上がっている、と思ったら、漏水チェックを。 最近こんなことありませんか？使い方は変わらないのに、検針票の水道使用量がいつもより多い。晴れの日が続いているのに、地面に水たまりができている。急に水圧が弱くなった。もしかしたら、それは漏水が原因かもしれません。漏水をそのままにしておくと、水道料金が高額になるだけでなく、場所によっては陥没や家屋への影響が心配されます。日頃から漏水のチェックを行いましょう。家庭でできる漏水チェック方法。水道メーターの場所。戸建て住宅。玄関先や駐車場などに、うずめて設置しています。メーターボックスの蓋は長方形で、鉄製、黒色やプラスチック製、水色があります。集合住宅。玄関横のパイプスペース内などに、電気メーターやガスメーターと一緒に設置されていることが多いです。漏水のチェック方法。1、すべての蛇口、台所、トイレ、洗濯機、風呂などを閉めます。2、水道メーターの蓋を開けてください。3、パイロットを確認してください。止まっている、漏水なし、定期的に確認を行いましょう。回っている、どこかで漏水している可能性があります。漏水していたら、町指定給水装置工事事業者にご相談ください。事業者は町ホームページで確認、または上下水道課へお問い合わせください。複数の業者から見積もりを取ることをお勧めします。役場職員による漏水修理は行っていません。漏水時の修理費用、水道料金は？私有地内の漏水調査、修繕費用は全額個人負担となります。また、漏水により発生した水道料金も基本的には個人負担となります。ただし、漏水箇所が地中や家屋の床下、壁の内側など、通常の管理状態では発見が難しい場合は、水道料金の一部が申請により減免される場合があります。町指定給水装置工事事業者以外の業者が修理した場合は、減免を申請できませんのでご注意ください。問い合わせ、上下水道課、電話 989-5524。地域で活動する講師に学ぶ3回シリーズ。にぎわい交流イベント企画セミナー。ちょうどいいイベントの作り方講座。企画書、収支表、スケジュールの作成など、初めてのイベントを実施する際に必要な手順や調整事項について学びます。ところ、ウェルピア長泉。当日は筆記用具をお持ちください。参加無料です。講師は、日の出企画代表山田智弘さん。コミュニティスペース運営やイベントの企画などを地域密着でサポートします。ビズホープ代表寺田のぞみさん。女性起業家のための創業支援やゼロからの企画作りをサポートしますのお二人です。第1回リアル事例に学ぶイベント作り、6月26日日曜日。第2回ワークショップ、自分ならではのイベントを考えてみよう、7月3日日曜日。第3回個別相談、7月24日日曜日。いずれも時間は午前10時から正午です。町内における新たなにぎわい交流イベントの創出を進めるため、町民、団体、地域などが連携して行うイベントを対象に、費用の一部をにぎわい交流イベント支援事業補助金より支援します。この補助金を受けるには、今回開催するセミナーの第1回及び第2回を受講する必要があります。にぎわい交流イベント支援事業補助金とは、補助額、イベント1回あたり上限5万円、補助率10分の9、下尖駅周辺、長泉なめり駅周辺、池田平井線沿道で実施する場合は上限10万円です。補助対象経費、イベント事業に要する経費。対象、町内でのイベント企画に興味のある方、町外在住含む。申し込み方法、参加申し込みフォームに必要事項を登録。 申し込み期限6月24日金曜日、問い合わせ産業振興課、電話989-5516、メール産業アットマークタウン長泉 .lg.jp。 富士山南東消防組合職員、令和5年4月採用募集。私たち消防職員は住民の安心安全を守るため、日々の災害対応や訓練に取り組んでいます。強い使命感を持ち、私たちと同じ志を持って消防業務に従事してもらえるあなたの応募をお待ちしています。申し込み区分、受験資格、それぞれ令和5年3月卒業見込みを含みます、の順にお伝えします。大学卒、平成8年4月2日以降に生まれた方で、大学を卒業した方、または同等と認められる方。短大卒、平成10年4月2日以降に生まれた方で、短期大学を卒業した方、または同等と認められる方。高校卒、平成12年4月2日以降に生まれた方で、高校を卒業した方、または同等と認められる方。いずれも採用予定数は若干名です。富士山南東消防組合基本情報。主な業務内容。長泉町、三島市、裾野市の消防業務。消防団に関する業務は除く。職員数250人、うち女性5人。令和4年4月1日現在。消防施設、消防署3所、文書2所、文献所3所。指令センター1施設。災害出動件数、令和3年速報値、火災54件、救急8034件、救助95件。一次試験、時9月18日日曜日、所三島消防庁舎、三島市南田町4-40、内容、教養試験、作文試験、適性検査など、受験申し込みなど詳細はお問い合わせください。申し込み書配布開始は7月1日金曜日です。問い合わせ、富士山南東消防本部総務課、電話972-5801。6月5日日曜日から11日土曜日は、危険物安全週間です。危険物安全週間推進標語。一連の確かな所作で無災害。危険物はガソリン、灯油、軽油などの燃料や塗料、プラスチック、化学繊維などの原料として、私たちの生活の中で幅広く利用されています。しかし、ひとたび取り扱いを誤ると、大きな事故を招く危険性がありますので、安全に取り扱い、事故を防ぎましょう。問い合わせ、富士山南東消防本部予防課、電話972-5802。
情報ステーションプラス、令和4年度自治功労者表彰の表彰者を紹介します。町政の進展に貢献いただいた方々の功績を称えるため、5月15日日曜日に自治功労者表彰式を開催しました。自治の進展に貢献、下山哲夫さん、大沼正明さん、木村小七さん、芹沢博親さん、教育の振興に貢献、杉村和義さん、三浦聖光さん、木下博之さん、中村真理子さん、室伏久江さん、秋山和子さん、社会福祉の増進に貢献、高畑美智子さん、井出菊江さん、藤原義行さん、相川昇さん、野木努さん、三石義隆さん、高野明春さん、武田昇さん、土屋よし子さん、淵上圭介さん、浜野正信さん、足立節子さん、一杉文夫さん、上杉由紀子さん、原田正俊さん。環境の保全に貢献、川島一郎さん、杉山麻子さん、近藤京子さん。納税の推進に貢献、長谷川博史さん。治安の維持に貢献、井山雅美さん、室伏早苗さん、戸沢道代さん、災害の防除に貢献、横山大地さん、増田浩二さん、 交通の安全に貢献、加藤忠さん、遠藤義則さん、服部康嗣さん、山本茂さん。問い合わせ行政課、電話 989-5500。令和4年4月1日現在の区長の皆さんを紹介します。元長久保阿波野和明さん、上長久保妻木勝彦さん、屋台住宅山下愛さん、八部平大島淳さん、下長久保杉山忠さん、池田松橋正人さん、小尻住宅岩崎智子さん、八戸野々村正幸さん、駿河平川北耕作さん、南一色江端仁さん、東部南一色大谷和則さん、なめり唐沢明さん、上尖野木勤さん、総ヶ原加藤聡さん、エンゼル富場正蔵さん、シャディエ中尖芹沢正邦さん、中尖諏訪部富夫さん、小木曽秋山勝さん、新野町上渡井忠明さん、新野町中鈴木隆さん、新野町下三重川康介さん、鮎坪後藤志郎さん、シャルマン今川淳一さん、駅上朝倉幸久さん、駅中高橋康之さん、駅下牛島康弘さん、鈴木原上岡崎幸弘さん、鈴木原下高橋和弘さん、シャリエ南岡村道弘さん、シャリエ東佐野義彦さん、西斉藤俊和さん、原後藤慎吾さん、東小坂博久さん、三軒屋中野隆さん、エンゼル西山本慎也さん、グランツ佐藤孝道さん、杉原鈴木信幸さん、原文杉山若代さん、高田利根川隆明さん、竹原渡辺正弘さん、シャルマン竹原内田真一さん、本宿坂間福治さん。町内には42の自治会があり、その区長により長泉町区長連絡協議会が組織されています。なお役員は9人が選出されています。安全安心な住みよい町を作るため、自治会区に加入しましょう。住んでいる地区がどこの区かわからないなど不明な点はお問い合わせください。問い合わせ行政課、電話 989-5500。 児童手当の支給と児童手当の制度が一部変更になります。6月は児童手当の支給月です。今回は2月から5月までの4ヶ月分が支給されます。支払い金融機関や口座名義人の氏名を変更したとき、子どもが生まれたとき、子どもを養育しなくなったとき、公務員になったときなどは必ず手続きをしてください。また、支給される児童手当を学校給食費や保育料などの支払いに充てることができます。希望される場合はご相談ください。支給日、6月13日月曜日。令和4年度から児童手当の制度が一部変更になります。詳細は町ホームページをご利用いただくかお問い合わせください。問い合わせ子ども未来課、電話 989-5573。 特定健康診査、がん検診、各種検診のお知らせ。年に一度の検診が始まります。令和4年度は6月13日月曜日から10月31日月曜日で実施します。各種検診により対象者、年齢が異なりますので、受診券をご確認ください。各種検診のご案内、特定健康診査、メタボリックシンドロームに着目し、 生活習慣病を予防・早期発見するための基本的な検診です。がん検診、町のがん検診は胃がん、大腸がん、肺がん、子宮頸がん、乳がん、前立腺がん検診の6つがあり、無料で受診できます。がん検診は定期的に受診することでがんの発見率も高くなります。肝炎ウイルス検診、一生に一度は受けましょう。受けたことがない方はご利用ください。歯周疾患検診、歯を失う原因の1位は歯周病です。定期的な検診で口腔内の健康を維持しましょう。受診方法、1、受診券を受け取る。6月上旬に長泉町成人健康審査受診票を対象者の方に送付します。2、病院を決める。受診券に同封の医療機関一覧から受診する病院を決めます。場所や日時を確認し、必要であれば予約しましょう。3、検診を受診する。持ち物、受診票、健康保険証、自己負担金、必要時。受診前に受診する際の注意事項を確認しましょう。4、結果を確認する。検診ごとに判定が出るまでの時間が異なるため、同日に受診された場合でも別々に結果通知が送付されます。なお、受診票が届かない方や5月以降に町に転入した方、受診票を紛失した方などはお問い合わせください。問い合わせ、健康増進課、電話 986-8769。 要配慮避難者等宿泊施設利用補助金をご存知ですか？大雨などの災害時に町が避難準備情報や避難勧告などを発表した地域に居住する要配慮避難者が町が指定する宿泊施設を利用した場合、その経費の一部を補助します。対象、町内に住民登録があり避難指示などが発令された地域で、次のいずれかに該当する方、要介護3から5の認定を受けている方、75歳以上の方、身体障害者手帳1級から3級をお持ちの方、療育手帳 A をお持ちの方、自立支援医療、精神通院医療受給者証をお持ちの方、指定難病受給者証をお持ちの方、妊産婦、1歳未満の方、介助者、要配慮避難者1人につき1人、介助者は当該地域以外の方でも可能です。補助金額上限、1泊あたり宿泊経費の2分の1以内で3000円、移動経費の2分の1以内で1000円、100円未満は切り捨てです。自家用車での移動は含みません。申請方法、宿泊後申請書と次の書類を地域防災課へ提出。1、宿泊施設の領収書または宿泊証明書の写し、金額、利用期間、氏名などがわかるもの。2、移動に関する領収書の写し、タクシーなどを利用した場合。3、対象者であることを証する書類の写し。4、委任状、一つの申請で2人以上の交付対象者がいる場合。対象ホテル、スーパーホテル長泉沼津インター、ホテルルートイン長泉沼津インター第1第2、その他のホテルや連絡先は町ホームページをご利用ください。対象ホテルは変更追加する場合があります。問い合わせ、地域防災課、電話 989-5505。がん患者就業雇用奨励金制度をご利用ください。町では中小企業を対象に町内の事業所に勤務するがん患者の新規雇用や継続雇用をする場合に奨励金を交付し、がん患者が安心して就労できる職場環境づくりを支援しています。ぜひご活用ください。対象、町内中小企業。 詳細は町ホームページをご利用いただくかお問い合わせください。問い合わせ産業振興課、電話989-5516。中小企業・小規模事業者向け補助制度をご利用ください。町では中小企業や小規模事業者の経営の安定・発展のため利子補給や補助金などの支援を行っています。ぜひご活用ください。詳細はお問い合わせください。問い合わせ産業振興課、電話989-5516、商工会、電話986-0685。安全で安心できる環境整備のため、道路や河川水路の適正な維持管理のご協力をお願いします。専用許可申請をお忘れなく。次に当てはまる場合、専用許可申請が必要です。新築などにより民有地に水道管を引き込む、河川水路に通行用の橋を設置、道路上に工事用の足場を設置。専用とは、道路や河川水路の上空や地下などに施設、工作物を設置して継続的に使用、または工事用の足場などを一時的に設置することです。施設によって専用料がかかります。また専用許可を受けた施設の管理は専用者が適正に行ってください。道路や河川水路に個人的なものを置いていませんか？道路や河川水路には本来の目的があるため、交通の妨げや交通事故の原因となる恐れのあるもの、川の流れを阻害し災害を引き起こす可能性があるものなどを置いてはいけません。許可を得ずに道路や河川に設置した工作物や道路にはみ出した樹木などが原因で事故が発生した場合、所有者の責任が問われることがあります。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ建設計画課、電話989-5521。
情報ステーションプラスを続けます。認知症サポーターになりませんか？町では認知症になっても安心して暮らせる町づくりを目指して、認知症の方を温かく見守っていただく認知症サポーターを養成する講座を開催しています。認知症サポーターとは、特別なことをする人ではありません。認知症について正しく理解し、認知症の方やその家族を温かく見守る応援者です。認知症サポーター養成講座とは、養成講座ではキャラバンメイトと呼ばれる講師が認知症の症状や認知症の方と接する時の心構えなどをお話しします。講座は地域の集まりやボランティアサークル、企業、学校など様々な会場で開催されています。認知症サポーター養成講座の受講を希望される方は、町内の企業や団体などで養成講座の受講を希望される方はぜひご連絡ください。あなたもこの講座を受講して認知症サポーターになりませんか？講座時間60分から90分、受講料無料、申し込み期限開催日の1ヶ月前。詳細はお問い合わせください。問い合わせ長寿介護課、電話989-5537。子育てマイスター講習会参加者を募集します。育児に関する不安の解消や知識の習得を図るための講習会を開催します。なお、この講習会はファミリーサポートセンター、任せて会員に登録するための講習会にもなります。第1回、時7月6日水曜日、午後2時から午後4時、内容、子どもの救護法、講師、北子ども園看護師、次からは会、時、内容、講師の順にお伝えします。第2回、7月28日木曜日、午前9時30分から午前11時30分、 ふれあい遊び、非営利活動法人、遊び子育て研究会金沢恵子さん。第3回7月30日土曜日、午後2時から午後4時、乳幼児の病気と安全事故、西村医院小児科医淵上幸子さん。第4回8月18日木曜日、午前9時30分から午前11時30分、保育の心、現在の子育て事情について、子育てコンシェルジュ。ところ、パル長泉、対象、町内在住で、次のいずれかに該当する方。1、任せて会員に登録を希望する方。2、子育て中の保護者。3、子育てや託児に興味のある方。定員各回8人、先着順、参加費無料。申し込み開始、1の方は6月16日木曜日、2、3の方は6月23日木曜日。申し込み期限、各回開催日の1週間前。申し込み方法、窓口で直接、または電話で申し込む。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、パル長泉。電話988-1086。なおと、アコースティックコンサート、ウィズ・榊原大。スペシャルゲスト、宮本恵美里。人気バイオリニスト、なおとと卓越したセンスを持つピアニスト、榊原大。スペシャルゲストに、宮本恵美里を迎えたハイクオリティなライブをお楽しみください。時、10月2日日曜日、会場午後1時15分、開演午後2時、ところベルフォーレ。前売りチケット、全席指定税込み、一般3500円、高校生以下2000円。未就学児の入場はご遠慮ください。チケット販売、ベルフォーレ友の会、会員先行販売開始、窓口、発売開始日6月11日土曜日午前9時。一般販売開始窓口発売開始日6月18日土曜日午前9時。電話、ウェブ予約はいずれも午後1時からです。問い合わせ、ベルフォーレ、電話989-0001。65歳以上の世帯の皆さんへ、無料の住宅防火診断を受けてみませんか？住宅からの出火防止、住宅火災による死者を減らすため、65歳以上の世帯を対象に、無料の防火診断を行っています。防火診断では、住宅からの出火を防ぐため、65歳以上の世帯を個別に訪問して、各世帯における火器の使用状況や防火に関する日頃からの心がけなどの項目について確認します。申し込みは随時受け付けています。出火防止や安全のために防火診断を受けてみましょう。対象、町内在住で65歳以上の世帯。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、長泉消防署、電話986-1199。情報ステーション、はじめにお知らせです。第26回長泉ワクワク祭りを中止します。本年の長泉ワクワク祭りは8月6日土曜日に開催を予定していましたが、町内における新型コロナウイルス感染症の感染状況が高止まりとなっていることから、町民の皆さんや来場者、関係者の健康と安全を確保するため中止を決定しました。問い合わせ、長泉ワクワク祭り実行委員会事務局、産業振興課内、電話989-5516。議会を傍聴しませんか？町議会6月定例会は6月6日月曜日に開会予定です。本会議はどなたでも傍聴することができます。予約は必要ありません。なお、会期、議案名、一般質問者は、開会日のおおむね6日前に、町ホームページへ掲載します。 定員40人、問い合わせ議会事務局、電話989-5526。全国瞬時警報システム、J アラートの試験放送を行います。防災ラジオと同胞無線から音声やチャイムが流れます。時、6月15日水曜日午前10時ごろ。問い合わせ地域防災課、電話989-5505。6月は土砂災害防止月間です。近年降雨の長期化やゲリラ豪雨の発生などにより国内では土砂災害が頻発しています。土砂災害防止月間を機に皆さんも身の回りに潜む危険を再確認してみましょう。自らの命は自らが守るが大原則です。問い合わせ地域防災課、電話989-5505。置き配達専用ボックスの有償配布の申し込みを開始します。町では新型コロナウイルス感染拡大防止対策と再配達による CO2 削減を図るため、宅配サービスを非対面、非接触で受け取ることができる置き配達専用ボックスを有償1000円盗難防止器具代で配布します。配布数300個、申し込み期限6月24日金曜日。申し込み方法、配布開始など詳細はお問い合わせください。問い合わせ、暮らし環境課、電話989-5514。第1日曜日に粗大ごみの受け入れを行います。時、1、7月3日日曜日、2、8月7日日曜日、3、9月4日日曜日、午前8時から午前11時、ところ焼却場。持ち込みできる粗大ごみ、ごみステーションに出すことができない大きさで、切断などができないごみ、件数20件、先着順。申し込み期間、7月3日分は6月20日月曜日から7月1日金曜日、8月7日分は7月25日月曜日から8月5日金曜日、9月4日分は8月22日月曜日から9月2日金曜日、午前8時30分から正午、午後1時から午後5時。申し込み方法、焼却場の窓口で直接、または電話986-8393で申し込む。問い合わせ、暮らし環境課、電話989-5514。休日、納税相談をご利用ください。毎月第2土曜日に納税相談コーナーを開設しています。徴税を期限通りに納付することが困難な方は、未納額が累積する前に早めにご相談ください。休日納税相談日、6月11日土曜日、7月9日土曜日、8月13日土曜日、9月10日土曜日、10月8日土曜日、午前9時から正午、相談場所、役場本館1階子ども未来館。詳細はお問い合わせください。問い合わせ税務課、電話989-5507。住民窓口課休日会長をご利用ください。平日の利用が難しい方はぜひご利用ください。休日会長日、毎月第2土曜日、午前8時30分から午後5時15分。取扱業務など詳細はお問い合わせください。問い合わせ、住民窓口課、電話989-5509。町民図書館を臨時休館します。蔵書点検のため臨時休館します。時、6月13日月曜日から20日月曜日。臨時休館中の返却、時間午前9時から午後5時、ところ、町民図書館入り口。問い合わせ、町民図書館、電話988-7801。子育て支援団体活動促進事業費補助金をご利用ください。 町での子育て支援を促進するため、子育て支援団体の事業に対し、事業費の一部を補助します。対象、3人以上で構成、半数以上が町内に在住、町内に活動拠点がある団体。事業内容、補助対象、補助額など詳細はお問い合わせください。問い合わせ、子ども未来課、電話 989-5573。低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金、一人親世帯分のご案内。昨年度国で実施された低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援給付金、一人親世帯分が今年度も実施されます。対象、一人親世帯で次のいずれかに該当する方。1、令和4年4月分の児童扶養手当が支給される方。2、公的年金などを受給し、令和4年4月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方。3、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方。支給額、児童1人当たり一律5万円。申請期限、令和5年2月28日火曜日。支給日、申請方法など詳細はお問い合わせください。問い合わせ、子ども未来課、電話 989-5573。一人親家庭等医療費助成金受給者証の更新手続きをお忘れなく。対象の方には案内を郵送しますので、届け出をしてください。受付期間、6月6日月曜日から10日金曜日。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、子ども未来課、電話 989-5573。
情報ステーションを続けます。検定期間満了の水道メーターを無料で交換します。計量法に基づき、8年ごとに検定期間が満了する水道メーターを交換しています。6月の交換地区は次の通りです。対象地区、新野町上、新野町中、新野町下、駅上、駅中、駅下、すすき原上、すすき原下、西、原、東、三軒家。対象となる世帯には、お知らせのハガキを送付しています。交換期間、6月13日月曜日から30日木曜日。問い合わせ、上下水道課、電話 989-5524。下水道を適切に利用しましょう。下水道に流すことができるものは、トイレや風呂、台所などの汚水に限られます。異物などにより下水道施設が故障すると正常な排水ができず、汚水が溢れ出す恐れがあります。紙おむつやタオル、マスク、水に溶けにくいティッシュなどは絶対に流さないでください。また、飲食店や食品製造の事業者の方は、グリーストラップ、食べ物など細かいゴミや油などを流さないための設備の利用などによる適切な排水を心がけてください。問い合わせ、上下水道課、電話 989-5524。 東駿河湾広域都市計画道路を変更しました。変更内容、都市計画道路南小林線、桜堤遊歩道の一部を廃止。都市計画道路南小林線の廃止に伴う都市計画道路沼津三島線との交差点隅切りの廃止。変更の詳細は 町ホームページまたは建設計画課で確認できます。問い合わせ建設計画課、電話 989-5520。 令和4年度静岡県介護支援専門員実務研修受講試験のお知らせ。介護、医療、福祉の資格をお持ちの方で一定の条件を満たすと介護支援専門員実務研修を受講するための試験を受けることができます。年に一度の機会です。ぜひご参加ください。時10月9日日曜日午前10時から正午、ところ富士山メッセ富士市柳島 189-8。 試験案内願書は6月3日金曜日から長寿介護課で配布します。詳細はお問い合わせください。問い合わせ長寿介護課、電話 989-5511、 県介護保険課、電話 054-221-3395。 有害鳥獣捕獲を実施しています。鹿、猿などによる農作物への被害が発生しているため、銃器及び罠を使用した有害鳥獣捕獲を実施しています。捕獲の際には安全を確認しながら行いますが、捕獲期間中に山林地域へ立ち入る際は十分ご注意ください。捕獲地域町内全域、銃器は山間部のみ使用。捕獲期間令和5年3月までの原則土曜日曜日祝日。詳細はお問い合わせください。問い合わせ産業振興課、電話 989-5516。令和3年度情報公開制度個人情報保護制度の運用状況をお知らせします。町では情報公開条例や個人情報保護条例に基づき町が保有する情報を公開しています。公文書や事故情報の開示請求などを行いたい方はお問い合わせください。問い合わせ行政課、電話 989-5500。 ここで A 面を終わります。テープを裏返して B 面の頭からお聞きください。